でいただきます。だから地上の死体、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪魔、また食貪欲を殺してしまいなさい。貪欲の偶像礼拝には他ならない。これらのことのために神の怒りが下るのである。あなた方も以前これらのうちに日を過ごしていた時にはこれらのことをして歩いていた。しかし今はこれら一切のことを捨て、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに嘘を言ってはならない。あなた方は古き人をその行いと一緒に脱ぎ捨て、作り主の形に従って新しくされ、真の知識に至る新しき人を来たのである。そこにはもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開の人、スクテア人、奴隷、自由人の差別はない。キリストが全てであり、全てのもののうちにいますのである。以上です。
続きまして、丹羽先生から古き人を脱ぎ捨てよとのメッセージをお聞きしましょう。
おはようございます。本当に今もしかしが言われましたように1月の最後の日曜日になりました。今日皆さん方と一緒にこのところで礼拝できますかと非常に嬉しく思います。また今日は聖書を朗読してくださった吉川さん、初めて読んでくださいました。本当に読みにくいところですけれども、本当にありがとうございました。そしてみんなでこの礼拝が盛り上がっているわけなんですね。奥の隠れた技もあって、あるいは目立つ奉仕もあって、この礼拝がなされているってことを私たちは忘れたらいけないと思うのですね。そこで今お読みくださった、今日はちょっとやりにくいところですけれどもね、一緒に見ていきたいと思うのです。私たちはイエス様を信じることによって天国の市民、神の民になったのです。神の民、天国の市民になったんですから、本当はもうすぐ天国に移されたら一番いいんですよね。そしたらいろんな問題も起こってこないんです。天国の市民にされましたけれども、実際はこの地上に生きているんです。天国の市民がこの地上に生きている、だから問題が起こっていくんですよね。いろんな戦いが起こってくるんです。悲しみや苦しみがやってくるんですよね。どうして神様は救われた私たちをすぐに天国に引き上げないんでしょうか。天国の住民だったらもうすぐに天国に引き上げたらいいんじゃないですか。どうして地上に留めておられるんでしょうか。一つはそれは私たちが天国で住むその準備をこの地上でしているんです。いろんな戦いやいろんな問題に勝利して乗り越えることによって、天国でもそれと同じような障害が起こることができるっていうことですね。訓練のためにとどまっているんです。もう一つあります。それは私たちがそのようなものを乗り越えていくことによって、勝利することによって、天国に生きる者がどういうふうにして生きるかっていうことを世の人に知らせるためなんです。私たちを通して
天国の住民はこういうものかということを私たちが示すんです。そしてその人たちもまた天国に行きたいっていう願いを持つようになってくるんですね。いわば証のためにこの地上にとどまっているんです。地上にとどまるからいろんな問題も出てきます。戦いも出てくるんでしょう。今御言葉は読んでいただきましたね。もう私たちはイエス様を信じた時にイエス様の十字架とともに古い私、イエス様を信じる前の私はもう死んでしまってる、死んでしまったんです。過去形なんです。イエス様の十字架とともに死んだんです。でも実際はどうでしょうか。生き返っていくんでしょう。死んだはずだけど生き返ってくるんです。それが実際の私たちの信仰生活ではないでしょうか。だから御言葉は何と言ってるんでしょうか。殺しなさいと書いています。非常に強い言葉ですね。もうあなた方は死んでいるんだから、死んでいるんだから殺しなさいとこう言うんです。分かったようで分からないんですけどね。でもそうしなさいと書いています。では古い私からどんなものが出てくるんでしょうか。そこの御言葉にいろいろ書いています。でもまとめて言いましたならば、それは汚れっていうことです。私たちはその汚れっていうものが古いものからこう生まれてくるんです。信仰生活を持ってもそれが出てくるんです。清い神様の前に汚れるっていうことはいけない。でも実際はそれが生まれてくるんでしょう。汚れた思いが出てくる、汚れた言葉が出てくる、汚れた行いが出てくる。死んでいるんですけど出てくるんです。だから御言葉は何て言ってるんでしょうか。殺しなさい。殺しなさいってことはもうちょっと分かりやすく言いましたら、やめなさいってことです。ですからそういう汚れたものが出てきたらやめなさい、殺していきなさいと御言葉はあります。その次のところにもう一つ殺すべき、このまとめて言いましたならば欲望っていうことです。私たちは誰でも欲望を持っています。クリスチャンになってもその欲望は持っているんでしょう。あれも欲しい、これも欲しい、必要なものを求めて必要なものを神様が与えてくださることはいいことですよね。問題は必要以外のものを求めていくってことです。今自分に必要になっていないのにそれを求めていく。あの人が持っているから自分も欲しい、あの人はこうだから自分もこうありたい。必要としないものを求めていくこと、それが欲望です。御言葉はもっときつく書いてますね。欲望は偶像礼拝だと書いています。偶像礼拝って言ったら私たちはなんか偶像をこう作って拝むってそう思っています。もちろんそれもそうです。でもそれだけじゃないんですね。欲望を持つっていうことも偶像礼拝です。それは神様以外のものを求めようとするからです。 それは殺しなさい、やめなさい、こう御言葉は言っております。死んだものだから殺していくんです。もう一つ強い言葉が出てきてますね。何でしょうか。それは捨てなさいってことです。はじめは殺すんです、やめるんです。その次は捨てる。よく似てるけどちょっと違いますね。捨てるっていうことはゴミを捨てるより捨てていく、糞土を捨てるように、いらないものを捨て去っていくように、捨てなさいと書いていく。じゃあ何を捨てていくんでしょうか。大事なことは怒るってことと憤るってことを捨てなさいと書いています。私たちは、まあ、普通の時はそんなに怒らないと思いますよね。でも自分に何か都合の悪いことを言われたり、何か自分に気になることを言われたり、自分のいろんな弱いところを言われたりすると怒りが出てくるんです。怒りっていうものはいつまでもそれを持っている、すると憤りになるんです。だから憤りっていうのは怒りよりももっと進んだ状態ですね。憤りってものもずっと持っておったら今度は行いに出てくるんで、実際にね、反対したり、今度こっちもまた悪口言うたりね、いろんなものが出てくるんです。怒り憤りは捨てなさいと書いています。早く捨てるほど捨てやすいんです。怒りが込み上げてきたらもうすぐに捨てるのがいいんです。それをいつまでも持ってると捨てにくくなってきて憤りになってくる、ね、だからもう怒る、その時もすぐにもう捨てていくっていうことが大事ですね。その次に捨てるものは何でしょうか。それは悪意とそしりと書いています。悪意っていうのは悪い思いを持つことですね、心の中に。そしりっていうのは実際に口に出して人のことを悪く言うことがそしりです。まあ私たちはね、自分のことはあんまりよく見えない。でも人の中のいろんなものはよく見えるんです。あの人の欠点、あの人の弱いところ、あの人はこういうことやっている、いろんな人のことによく見えるんです。で心の中にね、悪く思う。なんであの人あんなことやって、あんなことしてね、よく見えます。心の中で思ってると口に出ますよ。それがそしりですよ。人のことを悪く言うんです。その本人に言うのはいいですよ。でも本人に言わないで他の人に言っちゃう。あの人はこうだ、この人はこうだ、他の人に言ってしまうんですね。それいけないんです。そういうことを捨てなさいと言っています。悪意を持ったら捨てるんです。そしりを持ったらすぐ捨てていくんです。そういうお互いになっていかなくてはいけないと書いてますね。さらに捨てるものは恥ずべき言葉です。 恥ずかしい言葉ですね。私たちは普通に話している時にはね、そういうことを気をつけて言いません。でも話がだんだんだんだん調子に乗ってきたらね、言いやすいんですね。だから私たちがね、調子に乗る、喋りすぎるとね、つい恥ずべき言葉を言ってしまう。自分も恥ずかしい、後から考えたらね。聞く人も恥ずかしい。でも神様がもっと恥じる。そうでしょ。私たちの会話、私たちの言葉を神様は聞いておられるのね。神様をお聞きになっても恥ずかしくない言葉を私たちは語りたいと思いますよね。調子に乗ってきた時に気をつけたいと思います。だんだん喋ることが多くなってきた時に気をつけたいと思うんですね。恥ずべき言葉を捨てなさい。もう一つ捨てるものがあります。何でしょうか。嘘です。嘘、これはクリスチャンにとってね、一番気をつけなくてはいけません。大きな嘘はつかない。嘘をついてやろうと思ってはつかない。もうクリスチャンはそうです。でも小さな嘘はよくつくん。ある時には聞いてそれを変えて言う時があります。自分の都合のいいように変えてしまう。聞いたこと、また自分の意見や自分の考えをそこに入れて語る時があります。聞いたことと言うこととも違ってくることがあるんです。そこにいつも問題が起こってくるんですね。なかったことをあったようにして言っちゃうから問題が起こってしまうんです。嘘をつく、気をつけたいと思います。あるところで嘘つき大会ってあったんですね。カンピオナットですよね。誰が一番大きな嘘をつくかっていうことのね、大会ですよ。でね、そう嘘つく人がどんどんどんどん集まってきてね、そして嘘をつくんですよ、みんながね。私はもう地球を片手で持ち上げたとかね、私はもうお日さんのとこ行ってきたとかね、いや私は何々したと、もういろんな大きな嘘をつくんですね。もうで、まあみんなはいやそんだけ嘘がつけるなと思ってみんな聞くんですね。それで終わりました。みんな出たんですね。出場した人がみんな嘘ついて終わった。でいよいよ審査が始まりましてね、誰が一番大きな嘘をついたかっていうチャンピオンですね、チャンピオンを決めなくてはいけないんですね。ほんで審査員の方が決めたんです。ではどんな嘘をついた人が一番大きな嘘つきだったんでしょうか。それはこの人でした。この人はこう言ったんですね。私はこれまでに一回も嘘をついたことがありませんと言った人が一番嘘つきのチャンピオンになったんです、はあ、素晴らしいなと思いましたね。それ聞いた時にね、一回も嘘ついたことがないっていう、その人がチャンピオンということは、誰でも嘘をつくっていうことですね。みんな心当たりがあるわけです。気をつけたいと思います。真実の神様の前に真実に生きなくてはいけません。 あなたが嘘をついても他の人には分からない。でも神様は知っておられる。どうぞ嘘をつくこと捨てていく、お互いになりたいと思います。でもね、これは1回や2回では終わらないんですよね。一応やったからもうそれやまるんじゃないんです。一応捨てたからもうそれ終わってしまうんじゃないんですね。捨てても捨ててもな怒ってくる、殺しても殺してもまた生き返ってくる。それが現実でしょ。だからやり続けるんです、殺し続ける、やめ続けるんです、捨て続けるんです。何回も何十回もです。精霊は助けてくださいます。それができるようになってくるんですね。でも御言葉はもう一つのことを言っています。何でしょうか。新しい人を着なさいと書いています。今日は動詞ばっかりですね。一つは殺しなさい、一つは捨てなさい、そして最後は着なさいということですね。新しい人を着ていく。もちろん新しい人っていうのはイエス様と共に復活したその新しい人という意味です。でももう一つはイエス様ご自身です。イエス様を着ていくんです。いつもイエス様を着るっていうことはイエス様のことをいつも思うんです。イエス様に祈るんです。イエス様に頼るんです。イエス様に任せるんです。嘘をつこうとするときにイエス様のことを思ったらつけなくなってくるでしょ。ですから私たちはいつもイエス様のことを思う、この方にいつも任せていくんです。その時にイエス様ご自身があなたを通していろんなものを殺してくださる、あなたを通して捨てさせてくださるんです。それが私たちの信仰生活なんです。私たち朝起きたら寝巻きを脱ぎ捨てます。で今日新しい洋服を着ます。新しい一日が始まる。同じように私たちは毎日古い人を脱ぎ捨てていく、そして新しい人イエス様を着ていく、それを続けていくことが私たちの素晴らしい信仰生涯、そして天国への備えとなり、また周りの人々に大きな証となっていくことができます。お祈りしたいと思います。天のお父様、今日も礼拝に導いてくださってありがとうございました。今日天国の市民とされていながら地上に来るときにいろんな問題戦いが出てきます。死んだはずのものがもう一度生き返ってくるんです。でも今日の御言葉は殺しなさい、捨てなさい、着なさいとありました。どうぞ聞いた御言葉のように私たちの実際の信仰生涯を、私たちがなすべきことをなし、あとはイエス様に全部お任せして前進させてくださるようにお願いを申し上げます。そして天国で住むにふさわしい一人一人にしてください。また周りの方々にこのように天国に行く者は生きるんですよってことを証しさせてください。
お願いします。イエス様のお名前によってお祈りをします。アメン。しばらくご一緒に祈っていきましょうか。今日神様があなたに御言葉を与えてくださいました。どうぞその御言葉のようにさせてください。また神様がイエス様がしてくださいますけれども、私たちの方もそうしなくてはいけないんですね。私たちも最大の努力します。その時にまた聖霊なる神様が助けてくださって、あなたはその御言葉のように生かしてくださるんですね。捨てるものを捨て、殺すものを殺し、切るものを切させてくださいと、今日もご一緒に祈っていこうではないでしょうか。アメン。ありがとうございました。